ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部准教授の宗典さんです。宗先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、宗先生のお話のテーマ、ますます面白くなる動画像の世界ということでお願いいたします。今テレビはもちろんですけれども、
はい、
パソコンや携帯電話でも動画像が簡単に見られる時代ですよね。先生は動画像についてどんな研究をなさっているのか詳しく教えていただければと思います。
はい、
そもそも動画像符号化手法というのはどういうものなんでしょうか。
動画像の符号化手法というのは主にその動画像を圧縮するという目的があります。
はい、
となぜ圧縮する必要があるかというと、大変データの量が多くてその動画像を保存したり転送したり、そういう時にどうしてもそのデータを圧縮しないと保存が難しくて、あるいは転送が難しいという問題があります。
はい、
動画像符号化手法というのはまず動画像のデータを圧縮するという目的があります。
はい、現在研究はどこまで進んでいるんでしょうか。
動画像の符号化手法というのは世の中にすでにたくさんあって、でいろんな応用の用途に応じていろんな手法があるわけです。
はい、
で私の研究は今まであるものをいかに実現することと、今は何が問題があって、その問題を解決していこうというような研究を、やっています。
具体的にはこんなことっていうのは教えていただけますか。
例えばこの、マルチコア CPU、GPU に向けた高速処理手法の開発、はい、これが一つ研究室の中のテーマなんですが、
はい、
最近の CPU というのは中の演算のコアが複数あるようになっています。
一つじゃなくてたくさんあるんですか。
そうですね。でさらにこう GPU というものが最近ありまして、で最初はそのゲームが好きな人がパソコン上で3次元のゲームをやろうと、でその3次元の画像を表現するにはかなり早い計算をしないといけないんで、
はい、
特に3次元の描画、そのためにこの GPU ボードが開発されて、
はい、
その GPU のボードをパソコンに挿したら3次元のゲームがスムーズに描画ができるというようなものです。でこの GPU が開発されて、その後にそのゲーム以外にもっといろんなところに応用できるんじゃないかと、でそういう意味で画像処理にもできるんじゃないかなと、で私がその研究をやってます。
はあ、今3次元という言葉が出ましたけれども、つまり 3D の技術ということですよね。
はい、
私も映画のアバターという 3D の映画見たんですけれども、こんな 3D の技術というのはいつ頃からあるものなんですか。
3D の技術そのものは確かにもう100年以上の歴史があります。で確かどの国、ロシアかな、要はパラパラ漫画みたいなそのようなもので、しかもこう両眼に交互にと見せるようなそのような、大きな機械を作って、
はい、
それで 3D の映像を出したり、そのようなものもありました。
随分じゃ昔からあるんですね。
そうですね。で 3D の技術で言われたのはその技術があるんですけど本当のブームになってなかった、そのしばらく消滅して、
はい、
で次にまだこう 3D の技術が出て、でそれも消えたと、
うん、
で最近の 3D の技術がもうテレビにこう映るようになって、これが本当のブームになったんじゃないかなと言われてるんですけど、
そうですね、3D のテレビというのは発売されてますけど、ちなみに宗先生は 3D テレビというのはご覧になりました。
はい、はい、見たことはあります。
どうですか。
技術としてはまだまだですねとは、は
い、まだまだ
思います。
先生はそんな中どんな研究を 3D に関しては行っているんでしょうか。
私 の, この従来の研究でいかにその動画像の符号化に演算量を削減する ことと、それを、ハードウェアで実現する、この2つの、テーマを、ずっとやってきたんですけど、はい、それを 3D の技術にも応用できるんじゃないかなと考えて、で実は 3D のその映像ももっとたくさんのデータを持ってるんで、そのデータをその転送する前にいかに圧縮するのか、そういう研究テーマをやってます。
これからまだまだ先に進んでいく技術になるんでしょうか。
まあ、この 3D の技術に限らず、この技術にまだまだいろんな欠点があります。その欠点がいかにクリアして、なんか本当に実用化できるのか、その中でその難題というのはまだまだあると思います。
あの欠点の一つに、人間工学的に見て脳に与える影響というのはまだ解明されていないそうですね。
そうですね、人間工学的に脳に本当にどれぐらいの影響あるのか、それは実験ではまあまあ大丈夫でしょうというぐらい で長期的に見たときに本当大丈夫なのか、それは解明されてないと思います。
このあたりもこれからの研究になっていくんでしょうね。
そうですね、これが私の分野ではないんですけど、おそらくここも大事ではないかなと思います。
続いて動画像の検索という分野に入りたいんですが、はい、見たい動画像の検索というのは今でもあのインターネットを通じてしてますよね。
はい、そうですね、多分 Google とかはその画像の検索は今も可能なんですけど、だけど今の既存 その動画像の検索というのは、例えばその画像はタイトルがあって、そのタイトルに入っているその文字、
はい、
それが例えばリンゴが入っているから、じゃあそのリンゴのキーワードで探したら、その画像のタイトルにあるリンゴで引っかかって検索するとかね。
あ、つまり画像そのものではなくて、ね、画像についてる文章に
対応してる、文章で対応してるのが多いと思います。 あるいはその画像を撮るときにある程度これ何なのというのを文字化にして、それをキーワードとして検索するとかで、本当に実質的にこの画像の内容を見てこれ何なのかっていうふうに検索してるわけではないと思います。
では先生が取り組んでいるこの動画像検索の手法というのはどういうものなんですか。
まだそこまで本当にこれ 何ですかというような、要は画像をすべて認識してその情報によって検索できるようになるまではなってないんですが、その中の一環としては動画像の中の動きどうなってるのか、この動きによってどの画像が中の大事な画像なのか、
はい、
そういうのを自動的に判断するような、手法を考えています。
うわ、難しそうですけれど、それがやはりあの計算能力、演算能力に関わってくるんですか。
動画像の中にたくさんの情報がありますね。しかもその情報の間にかなり関連性がありますね。それを利用して、そうすると中にこういうような動きがあるから中の情報が大事だろうと、でそれが何なのっていうのもその分析できる、そのようなことをやってるんで、もちろんその演算量も高いし難しいと思うんですけど、さらにそれが、有効であることを判明できれば、じゃあそれの実現するためにいかにその演算量も、削減しつつ、うん、実現できるのかをまた考える必要があります。
見たい画像がすぐ取り出せるようになったら、これは便利ですよね。
そうですね、これがいろんな研究者が取り込んでいろんな角度で考えていると思います。
はい、あの動画像も昔は本当に音のない映像だけの映画だったり、そこから今度は白黒テレビ、カラーテレビ、ハイビジョン、それからパソコンや携帯でももう映像が見られるようになって 3D ですよね、はい、もう今後の展望としてはどうなっていくんでしょうか。
多分人間の夢は永遠にあると思います。これが実現的な次々と夢が、はい、あると思いますが、いくつの例で言うと、
はい、
今の世の中に例えばデジカメも携帯もどこでもその映像を撮ることができます、
はい、
そうするとその映像のコンテンツというのは世の中にもどんどん溢れる時代になると思います。そうなると携帯でいっぱい撮りました、
はい、
でとりあえずパソコンに入れました。時間経つと中にいっぱいあります、
はい、
その整理はどうしましょうと。 で一瞬に見たいその映像どこにあったっけというのは必ずあります、
はい、
でこれが一人ですよね。でインターネットとかね、またその中で必要な映像というのを探すにはかなり重要になります、
はい
はい、でそのような技術が、これからいろんな研究者で頑張ってそれを解決していくんじゃないかなと思います。
本当ですね。これが実現できるようになってきたら、またインターネットが世の中に浸透する前と後では全然違いましたから。
そうですね。
動画の技術も進歩していくと生活が変わってくるかもしれませんね。
今も多分そのおかげでだんだん変わっていると思います、
はい、
例えば私が日本に来た時に、
はい、
インターネットまだそんなに普及してなくて、
ええ、
やっぱり家に電話しますよね。その時の国際電話代も高いんですよ。
あ、
状況というと、その家に電話なくて公衆電話に行って、はい、その100円のコインを多分十何枚を持ってこう1枚ずつ入れて電話しますよね、
はいはい、
でなんで最近の国際電話が安くなったかというと、実はインターネット経由でその電話かけるようになったんですね、
うん、
そうするとぐんとこう値段も料金下がるし、インターネット経由で顔を見れるようになったんですね。
あ、今はもう顔見ながらお話できますか？
できますね。そのなんか普通にメッセンジャーとかスカイプとかそのようなツールを用いて、はいはい、でお互いにこう話しながらこう顔も見れますね、そうすると本当にこう距離が近くなったようにはなりますね。本当にこう十何年前とその状況が全然違いますね。
すごいですね。具体的によくわかりました。では最後にラジオを聞きの皆さんに曹先生からメッセージをお願いします。
私は一人の外国人として、特に徳島大学の一人の外国人教員としてここでもう6年間やってきたんですが、
はい、
しばらく徳島で生活していこうと思っています、
はい、
でこれからもその学問だけではなくて、その文化の交流とか経済の活動とかそれにも積極的に参加して、この徳島の地域の発展にも貢献できればと思っております。
ちなみに徳島大学には外国籍の先生は何人いらっしゃるんですか？
多分15、6名の外国人が、はい、いらっしゃると思います。
では本当に勉強だけではなくてお互いの国を知る橋渡しにもなってくれるんでしょうね。
はい、そうなると思います、
はい、どうもありがとうございました。今日は徳島大学工学部准教授の曹天先生にお話を伺いました。さて昨年10月からお送りしてまいりましたこの番組、今回が最終回となりました。最先端の研究を行っている徳島大学工学部の魅力を多くの方に分かっていただけたでしょうか。ぜひ興味のある方は徳島大学工学部の門を叩いてみてください。1年間聞いていただきましてありがとうございました。